おはようございます。私は、青鳥の絵本部講師の大島達郎と申します。第1回目の本日は、谷口青鳥、青鳥の絵前総裁の著書、青鳥の絵の信仰についてをテキストにして、人間は皆素晴らしいというテーマでお話をさせていただきます。皆さんは自信を持って、毎日の生活を送っていらっしゃいますか？私自身は、社会人になるまでは、ずっと自信を持てない状態が続いていました。その理由は、簡単に申し上げますと、自分よりも勉強ができる人や、自分よりもスポーツができる人と比較して、自分ができないことばかりに目を向けてしまっていたからでした。そこで、大学時代に、このように自信がない自分がどうしてこの世に生まれてきたのだろうか、あるいはこのように自信がない自分がこれから社会に貢献していくためにはどうしたらよいかという当時の自分にとっては到底解決できないほど大きな問題を抱えなければならなくなってしまったのです。一般的に考えますと、大学に通えていること自体十分に恵まれていたわけですが、当時はそのありがたさになかなか気づくことができませんでした。そして、そうした問題を解決しようと、様々な人と会ったり、たくさんの本を読んだりしました。そのような中、ある日、書店に行った際に、青鳥の絵が発行している月刊誌をたまたま見かけました。立ち読みをしてみますと、人間は、私自身も含めて皆素晴らしいという内容のことが書いてありました。すっかり自信をなくしていた私は、その内容に引きつけられて、その月刊誌を買い、家で読み、その後定期購読をするようになりました。本日のテキスト、谷口青鳥前総裁の著書、青鳥の絵の信仰についてには、人生の意義は何であるか、また、人間とはどのようなものであるかが書かれた部分があります。テキストの11ページから12ページにかけて引用させていただきます。人は皆、母の胎内におよそ十月十日ほど滞在して、この世に生まれてくる。そしてまた、何年か地上の生活をして、あの世に移行するのである。その間、いろいろの経験をして、勉強する。何を学ぶかというと、人間とはどんなものかということを学ぶと言ってもよいだろう。もっと突き詰めて言うと、人間は素晴らしいということを。そしてこれを宗教的に言うと、人は皆仏様であり、神の子様だということである。だから、日本では、昔から死んだ人を神様や仏様としてお祭りしたのであった。もっとも人によると、死んだら肺や骨になるだけと主張する者もいる。しかしそれは肉体の話であって、人間はその他、魂とか霊魂と言われるものが本体としてある。それをお祭りするのである。というのは、肉体は霊や魂の着物のようなものに過ぎない。引用を終わります。今、引用した部分にありましたように、青鳥の絵では、人生の意義は、地上の生活を通して、いろいろの経験をし、人間は素晴らしいということを学ぶところにあると考えます。また、人間そのものについては、一般的には、肉体が自分のような気がするのですが、人間の本体は肉体ではなく、魂や霊魂などと言われるものであって、肉体は霊や魂の着物のようなものに過ぎないと考えているのです。従いまして、一般的に私たちが言う人間の死というのは、言い換えますと、人間の本体ではなく、肉体の死ということになります。ですから、次の人生は 今回の人生と無関係に存在するのではなく、今回の人生を踏まえて形作られることにもなるわけです。このような考え方は、大学時代の私にとっては画期的なものでした。先ほども言いましたように、当時の私は自分が理想として思い描いているようには勉強やスポーツができておらず、人生そのものに良いイメージを持っていなかったからです。つまり人生はつまらないもの、楽しくないものであるが、生まれてきた以上は死ぬこともできないというものでした。また人間そのものについても肉体が自分であるような気がしていましたので、年を取ったら体が自分の思うようには動かなくなり、最後には死んでしまう。それが分かっているのに生きていくのは大変だなという思いがありました。少しずつではありましたが、私がこのような暗い人生観や人間観から抜け出すことができましたのは、先ほど紹介した成長の絵の月刊誌を読むとともに、集会。集会というのは、各地域で開催されている成長の絵の月刊誌や書籍をテキストにして真理を学ぶ集いのことですが、その集会に参加するようになったことがあります。最初は宗教というもの自体にあまり良いイメージを持っていなかったので、集会に参加するかどうかも迷っていました。しかし、実際に思い切って集会に参加してみると、取り越し苦労であったことが分かってきました。それは集会の中で成長の絵に関する話を聞いて、成長の絵の教えに対する理解が深まったことはもちろんですが、成長の絵の信仰を持ち、他の人の幸福のために祈り、行動する人々に接していくうちに、人間の素晴らしさというものが感じられるようになってきたからでした。ただし、そういった中でも、一部ではなく、すべての人間が素晴らしいかどうかについては、疑問が生まれてきました。集会に参加したときには、人間の素晴らしさを感じられるようになったのですが、日常の生活に戻ってテレビを見たり、新聞を読んだりなどしていると、成長の絵で説く人間は素晴らしいという教えと矛盾する悪い人がいると思えるニュースが、たくさん紹介されていることに改めて気づいたからです。本日のテキスト、成長の絵の信仰についてには、この点について書かれた箇所があります。テキストの53ページから54ページにかけまして、一部省略しながら引用させていただきます。成長の家では、神が一切のものの作り主であると説いている。ところが、現実には泥棒もいるし、悪いことをする人もいる。これは、現象界といって、神の国の実在界、実相世界の完全円満大調和を見たり聞いたりしているのではないからだ。だいたい見るとか聞くとかというのは、限られている世界を見聞するだけであって、無限に遠いところは見えないし、聞くといってもある範囲の音波ばかりしか聞こえない。だから、現象界は神の国ではないのである。そしてまた、この現象界でも、さらにこれを一部分だけに限って、見たり聞いたりしていると、ますます無限の世界、実在界の真理などもわからなくなってしまうのである。引用を終わります。今、引用した部分にありましたように、成長の家では、現象界と実在界、実相世界というものをはっきりと分けて考えます。現象界というのは、私たちが通常、現実の世界と呼んでいる実際に暮らしている世界のことで、五感、つまり五つの感覚器官である目、視覚、耳、聴覚、鼻、嗅覚、口、味覚、皮膚、触覚を通して捉えた世界を指します。一方、実在界、実相世界というのは、五つの感覚器官では捉えられない、神が作られたままの完全な世界を表しています。私たちは、五つの感覚器官である、目、耳、鼻、口、皮膚を通して、 現実の世界と呼んでいる現象界とつながっていますので、現実の世界である現象界だけがあるように感じてしまいます。つまり、偉大な存在である神は、完全な世界である実在界、実相世界を作られたのですが、私たちは現実の世界である現象界を認識する際に、先ほど紹介した5つの感覚器官である目、耳、鼻、口、皮膚を通すために、どうしても不完全にならざるを得ないということなのです。例えば、目や耳のことを考えてみても、すべてのものが見えたり、すべての音が聞こえたりするわけではないように、5つの感覚器官は不完全であると言えるわけです。また、一見、世の中に悪いことがあるように思えるのは、そうした5つの感覚器官の不完全さに加え、私たちが心の奥に本来の姿、実在界、実相世界のイメージを持っているからこそ、その本来の姿と比べて悪いこととして判断しているとも考えられるわけです。さらに、本日のテキスト、成長への信仰についてには、私たちが生活している現象界である四次元の世界、縦、横、厚みの三次元に時間の尺度を加えた四次元の世界と、本当に存在している実在界、実相世界の違いについて書かれている部分があります。成長内の信仰についての41ページから42ページにかけて引用させていただきます。すなわち今、縦、横、厚みの3次元に時間の尺度を加えて4次元の時空間を考えると、時間の次元が一つ加わっただけより自由になり、ゆとりができるものだ。例えば、あるカメラを買おうと思って店に行ったところ、もう売れていて在庫がないという。しかし、問屋に注文すると、1週間後には入荷するという場合を仮定しよう。カメラという三次元物体は今はないが、そこに時間、1週間を加えて考えると、手に入るという自由を得るのだ。これが四次元世界の特徴であり、このようにして、4次元、5次元、6次元と次元を加え続けて、無限次元まで遡ると、無限に自由な世界、すなわち神の国に達する。これが実在であり、実相であるということができるのである。この実在界、神の国から見ると、この物質界はその3次元的影の世界であるから、極めて不完全なのは当然であろう。この不完全さをより少なくするには、実在界を心で見ることに熟達するに限るのだ。するといかに物質世界が不完全で限定され、悪条件に満たされているようでも、その条件を克服し、そこをうまくすり抜けて、自由自在な安全領域に達することができるのである。引用を終わります。今、引用した部分にありましたように、私たちが生活している現象界は、縦、横、厚みの3次元に時間の尺度を加えた4次元の世界とも言えるわけですが、成長の家では本当に存在している実在界、実相世界は無限次元の世界であると説いています。したがって無限次元の世界である実在界、実相世界と比べると、4次元の世界とも言える現象界は、不完全な世界ということにもなるわけです。また、今引用した部分には、現象界の不完全さをより少なくするために、実在界を心で見ることに熟達する必要があるという内容が書かれています。このように、実在界を心で見る方法として、成長の絵がお勧めしているのが、深層観という成長の絵独特の座禅的瞑想法です。深層観は、神、思う、見ると書き、神様の真という字、思うという意味の層という字、じっと、心の目で見るという意味の観という字の三つをつなげた言葉です。深層観という瞑想法では、 簡単に申し上げますと、正座をして目をつぶって目の前で手を合わせ、実在界の素晴らしさを一定時間心で見つめるようにします。なお、正座が難しい方は椅子に座っていただいても構いません。詳しくお知りになりたい方は、本日のテキストではありませんが、成長の絵創始者谷口正治初代総裁の著書、新版小説新創刊、小説とは詳しく説明しているという意味です、をご覧いただければと存じます。このように、成長の家では、現象界、つまり私たちが通常、現実の世界と呼んでいる実際に暮らしている世界と、実在界、すなわち神が作られたままの完全な世界をはっきりと分けて考えることを知り、私は自分にとって悪いと思える人でも、本質的には素晴らしいということが少しずつではありますが、理解できるようになっていきました。また、現象界は不完全ではあるが、それは実在界の完全さを否定するものではないこと。また、実在界の素晴らしさを現象界に少しずつではあっても表現していくことが嬉しいと思えるようにもなりました。本日は、谷口清張前総裁の著書、清張への信仰についてをテキストにして、人間は皆素晴らしいというテーマでお話をさせていただきました。今回の放送が皆様お一人お一人にとりまして、自分の素晴らしさはもちろんのこと、他の人の素晴らしさについても改めて確認していただくきっかけになりましたら幸いです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。